ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のお客様はベストセラー、もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたらの著者です。ライターの菊池亮さんです。こんにちは、よろしくお願いします。
菊池です、よろしくお願いします。
はい、ようこそいらっしゃいました。
お願いします。面白いですね。
これ今日の本は、もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたらという感じで、はい、100人近く、
100人、ちょうど100人
になりました。ちょうど100人、はい、ね、もう笑っちゃうくらい面白いのがたくさんあるんだけども
ありがとうございます。
はい、後々紹介していきたいと思いますが、もともと菊池さんは、
はい、
こうなんか結構うちに引きこもってたりしたことがあって、
はい、
それからそう、ね、なんかこうあれだね、なんかこうこの男即戦力っていう、これは何なんですか、本ですか
これウェブサイトでして、
はいはい、
僕大学じゃない、うん、高校中退して、
はい、
6年ぐらい引きこもってから大学行きまして、うん、でそういう経歴なので、うん、普通に就活しても就職できないだろうなって思ってたので、う
ん、はい、
自分でその自分をよく見せるウェブサイトを作りまして、
うん、はい、
このウェブサイトを見た会社よ、俺を雇えっていう
なるほど
サイトを作りまして、それをウェブで発表して、で結構広まって就職したっていう経緯があります。
でもその当時の菊池さんはどう考えてもこの男即戦力っていう感じじゃ なかったとだって思うんですけど、
はい、それをまあ心意気は、
うん、心意気はそういうことだよね。ずっとしか俺がラジオだって怒鳴ったようなもんだよね、それはね、まあ、冗談だったんだけど、あ昔にね、
はい、
あそんなわけないんだけど、はい、逆手にとって言っちゃったと、
はい、
うん、それでこのウェブは何どんなこと書いてたんですか。このど自分が戦力になることを書いてたわけ。
そうですね、うん、自分がいかに即戦力かっていうのを、うんうん、はい、推薦の言葉ですとか。
誰が推薦したの。
まあそれは僕の、うん、まあ遠い友人というか、まあまあ僕自身が推薦したというか
あその辺から自分が何かを推薦してもいいんじゃないのみたいな感じは菊池さんの中にあったんだ。
はい、
それじゃあ、
はい、
うん、それがなんか今回の本はあの2冊ここにあるんだけど、
はい、
こう1冊目が評判が良くてすぐ2冊目が出たってこと。
はい、すぐ半年ぐらいで、うん、もう、はい、うん、便乗本が出る前に出そう
やられるからこれはやられるぞと
気持ちがわかる、うんうんうん、
そしたらコーナーができるんじゃないかと思って、はいはい、もしなんとか本の棚とかができるんじゃないかなって思ってやったら、うん、誰も便乗しなかったって
、う
ん、
なるほど、
はい、
それはなんかでもすぐ便乗されちゃうなっては思ったんだ。でもなんかこう、そうやられるかもしれないっていう
ね、
うん、
一応誰でもできるっちゃ誰でもできるんで、
うん、
文豪を読んで、うん、あこんな感じだなっていうのを掴んで書けばいいので、
うんうんうん、
なので結構出てきて、うん、なんか一大ブームとか起こったらいいなって思ったんですけど、うん、そんな甘くなかったっていう、
うん、ただご本の味噌はやっぱりなんか文豪たちがいろんなことについて語るんじゃなくて、カップ焼きそばの作り方について語ったり書いたりするってところがやっぱり最初の、突破口だよね。
そうですね、うん、いろんな文豪とか、うん、文豪じゃない人も入ってるんですけど、うん、バラエティに富むようにいろいろ入れて、
うん、
でそれぞれのファンの人が手に取って楽しんでもらえたらいいなって思って作りました。
共著の方がいらっしゃるけど、どうしてここになんかこうカップ焼きそばをいろんな人にっていう形にたどり着いたんですか。
最初は、うん、いろんな文豪じゃなくて、
はい、
村上春樹一人だったんですよ。
村上春樹さんのことが結構好きだった。
大好き で、うん、でツイッターとかで村上春樹さんの文体模写して、うん、もし村上春樹が〇〇だったらっていうのを結構投稿してて、
うんうん、
カップ焼きそばはそのうちの一つだったんです、
う
ん、
なるほど。
よくモノマネタレントさんでありますよね、うん、五木ひろしさんがなんとかあの、ね、あのエレベーターガールだったらとかやりますよね。そういう感じの雰囲気でいろいろ書いてたってこと。
はい、まさにそういうノリで、うん、村上春樹が算数の問題を作ったらとか、うんうん、そういうのを投稿してました、う
ん、面白い。
なんでそんなに村上春樹さんが好きになったんですか。
村上春樹さんが最初にハマった小説家でしたね、
うん、海辺のカフカとか。
海辺のカフカです、う
ん、あのあたりの本が、
はい、上下、うん、海辺のカフカって上下ですごい長い、はい、
長いですね
じゃないですか、
はいはい、少年が旅に出るとこから始まるね。
そうですね、うん、バスとかに乗って、うん、でそれでもうそれまで長い小説って読み切ったことがなくて、う
ん
う
ん、今まで、
はい、
あおいくつの時ですかそれ。
それは22歳の時ですね、う
ん、でもあのこもってたんなら、まあ、失礼だけど長いのも読めんじゃねえかなと思っちゃうけどそうでもない飽きちゃう。
引きこもってると逆に根気がなくなるっていう。
あそうなの。
そう集中力がなくなっちゃう。
あそうですか。こうなんかこうありそうだけどね。
あそうなんだ。
そうですね。
そう私もちょっと一冊読めないタイプなので、うん、最後まで。
お前根気ないもん。
いやだからそうなんですよ。ちょっとそれ今聞いてあ読んでみようと思いましたけど。でもね。
お前いつも口だけで読んでみようって。
いや読んでみるからちゃんと。読めないもんもんちゃんでもね私、うん、なんでカップラーメンじゃなくて。うん、なんでカップ焼きそばやったんですかこれ。
いやそこはそう聞いてみれば
すごい気になってて、うん、カップラーメンもあるじゃないですか、
はい、
うん、
それ村上春樹さんで、はい、なんか日常的なこと書いたら面白いなって考えてて、うん、何書いたら面白いだろうって考えてる時に、うんはいうん、ちょうどカップ焼きそば作ってたんですよ
それで誰が
僕が
本当に、
はい、それで湯切りしてる時に、うん、あそういえばなんか説明文ってみんな読んでて、うん、知ってるはずだからこれパロディにしたら面白いだろうなって思って、うんうん、あそれでやりました。
カップ焼きそばの美味しい作り方が書いてありますけどこれは菊池さんが読んでもらった方がいいですかそれとも僕が読んだ方がいいですか
ぜひ大竹さんに。
あ私ですか。カップ焼きそばの作り方を村上春樹さんの文体を真似て説明した菊池亮さんによるツイートです。これは美味しい作り方、君がカップ焼きそばを作ろうとしている事実について僕は何も興味を持っていないし何かを言う権利もない村上春樹が言いそうだね。
これが春樹調ですよね。
春樹調だね。勝手に液体ソースと火薬を取り出せばいいし、容器にお湯を入れて3分待てばいい。その間、君が何をしようが自由だ。読みかけの本を開いてもいいし、買ったばかりのレコードを聞いてもいい。同居人の退屈な話に耳を傾けたっていい。悪くない選択だ。
悪くないっていう。
悪くないっていう言い方するね。ただ一つだけ言いたい。完璧な湯切りは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね。言うな。確かに言うな。村上春樹だね。完璧な湯切りは存在しない。
ちょっと二人キャベツついたりとか、
ね、う
ん、ちょっと残ってたりとか。
絶対にもう完璧な湯切りは存在しないもんね。もうね、
いや絶対
もこれでいいかなって思うけども、なんかまだちょっと甘いかなって思う感じがね。
流しのペコンは流さんとこうと思ってもペコンになるしね。ねでもこれ、うん、丁寧にすごいちゃんと教えてくれてますね。うん、
はい。
面白いな、
ね。完璧な湯切りも存在しないけど、完璧な絶望も存在しないんだね。なんか哲学的だね。なんか村上春樹っぽいね。面白い。
焼きそば食べようと思った
時これをね、糸井重里さんがこのツイッターで3万回以上リツイートされたことを受けて、糸井重里さんが自ら糸井重里が焼きそばの作り方を書いたらをツイートするなど大きな反響になった。
はい。
糸井重里さんもこれ見て。
そうですね。
これをあの糸井重里が作ったらって菊池さんに書かれる前に
はい、そう、そうです。
書かれたらたまらないから、糸井重里は自分で先に書いて棋戦を制したみたいな。
ツイッターで〇〇風に焼きそばの作り方を書いたらっていうのがちょっとブームになって、うんうん、いろんな人が書いたんですよ、夢の旧作風に書いたらですとか、
はいはい、
嵐山幸三郎風に書いたらとか、はい、でその中で糸井さん本人も乗っかってくださって書いてくれたっていう経緯ですね、
うんうんうん、糸井さんが遊んでくれたっていう、
そうですね、
ことかね、
はい、
あ、やっぱりでも糸井さんはやっぱりなんか文字の魔術師というかなんていうかね、
はい、
なんか細かい感じをうまく表現するコピーライターだから、こういうのがパーンってこう目に飛び込んできたのかもしれないね。
ありがたかったです。
そうだね、今回の5本は共著になってるよね。
はい、
神田圭一さんっていう方と、
はい、
神田圭一さんっていうのはどんな人で、どこで出会った人なの？
神田さんっていうのはもともと雑誌のライターを10年ぐらいやってる人でして、で僕と知り合ったのはライターの新年会みたいなのがあって、あのそこでたまたま向かいに座ってた人が神田さんで、それで自己紹介し合って、なんか波長が合うなっていうのがすぐ分かったんで、一緒に何かやろうってことで、それで始まった企画ですね。
まあ、外からこういうの見てると、なんかこう知的なあの遊びを人知れず、なんかこう2人でね、なんか面白がってどんどん先に進んでいったように見えるんだけど、
はい、
世間の人がまあどう思うかっていうようなことはあんまり考えずになんか仕上がったなって思うんだけど、どうですか？
そうですね、こんなに反響あるとは全く思ってなかったです。予想外の反響で、最初出すって決まった時に、大丈夫かなって思ったんです、売れるのかなって思って、ちょっとでもまあ、で決まったんで、出版社で企画通って、これは出し逃げだぞって思ってやってましたね。
そう、あのね、もうあれ逃げるからね、まあ、若者たちはもうダメだと思ったらすぐまあだから逃げりゃいいんじゃないって。でもこの考え方は俺いいと思うんだよね。
あ、ありがとうございます。
ダメなら逃げちゃえと、なんかこう いちいちその場にとどまってね、ああでもないこうでもないっていうよりか、まあ、特に若い時はそんなにね、いろんなことに考えが及んでるわけじゃないから、責任の所在なんかはね、まあ、ちょっとほっといてみたいな感じの方がいいよね。
でもこれこうやって今さっきの読んでくれたじゃないですか、なんかこれで作って食べてみたら、なんかいつものソース焼きそばのなんか味がちゃうような感じ。
ダサいおさむとかな、なんか出てくるからな、
ちょっとなんか変わってきそうやし、あとなんか自分やったらこう言うやろなとか、あの人のちょっと自分やったらこの短い、この文があるじゃないですか、もともとだからちょっと作ってみようとか、こう遊べるような、なんかね、
広がりが、まあそうだ、まあ、遊びでいいだろうな、でもな、
ありそう、
楽しそうな、
面白い、そう、大竹さん、
はい、あのここにもう一人、太宰治の
ちょっと、はい、
焼きそば失格って書いてある。
失格失格なんじゃないです
か。焼きそばも失格しちゃうのかとね、思っちゃうけども、焼きそば失格もうちょっと読んでみましょう。申し上げます申し上げます、私はお腹が空いてしまいました。ここまでは得意のお道化芝居もままなりません。空腹に耐えかね、私は台所の戸棚をでたらめに開けました。これはヘノモチン、これはパビナール、これ薬の名前だね、
はい、はい。
これはカルモチン、わっはっはと私はおかしくなりました。これは真っ当な人間の生活ではありません。でこの後にあのカップヌードル、あの焼きそばの作り方が書いてあって、最後に許してくれ、そうつぶやきながら私はお湯を捨てました。面白いね、
面白いな、
はい、自分がこの100人ぐらいの中で、いや、まあ、池上彰とかいろいろ何史跡とか出てるんだけど、
はい、
こうやったな感はどれが一番、あの村上春樹は別にして、
はい、
どれが一番やったな感があると思いますか？
やったな感、
うんうん、
自分の中で一番完成度よくできたなって思ったのは、
ドリアンスケ側じゃないか誰
村上龍さんの
村上龍
坂本龍一さんの対談ですで
対談してるの
対談っていうのもあるんですね
そうだよだって石の卓球だって誰かと対談してるんだもんね
面白い、スラスラ出てくる、ね100人とか書いてもスラスラは出てこないでしょでもすごい考えて、
はい
ね、勉強もしないといけないし
もう自分が好きなのを集めましたね、
ドリアンスケ側もいいよカップ焼きそばそれは大量生産大量消費時代の申し子火薬を入れてお湯を入れ湯切りをしソースを混ぜるたったそれだけで食べることができるインスタントな食事僕らはそれで何を得て何を失ったんだろうなかなかだよねドリアンスケガっぽいもんね、やっぱこういうのはなんかこう第1弾第2弾が出たね、はい、この世界観がやっぱしまあ、売れたっていう意味だけど菊池さんは売れたってことはみんなとっても共有してくれたっていうことだよね、はい、
そうです
ね、その売れて共有されたそのことに関してはどんなふうに思いますか。
これは非常に嬉しいですね、いろんな人がいろんな自分の好きな文豪を読んで結構ツイッターとかで何々っぽかったって書いてくださったりするんですよ。それは書いてよかったなって本当に思いますね。
あ、そう、同じような感じであれだっけこの番組に来る書き出し小説っていうので誰だっけね、名前がすぐ出てこなくなっちゃったんだけど天久さんだね。天久さんが書き出しだけしか書かない小説を募集するっていうのをやってて、
はい、あ、いいですね。
これもすごいなんかこう面白いっていう、こう書き出しで本の内容がこうちゃんと、それ素人の人がねみんなその投稿してきて、その書き出し小説もそれも本になったりしてるんだけどね。
あ、はい、
なかなかこういうところに目をつけて、なんかこう若い人にはどんどん遊んでほしいというかね。
そうですよね。だって私わからない文豪の人たくさん出てきてると思うんですけど、カップ麺のその焼きそばの、めっちゃ大好きなんで、その作り方めっちゃ知ってるからそこからちょっと読んでみようかなって思っちゃうし、私のちょっと美味しい、ちょっと作り方言ってみていいですか。
はい、
いいですか。
はい、ぜひ。
いつでもどこでも手を出したら食べれると思ってるでしょう。ね、はじめに点線までは開けてもいい。でもそれまではそれ以上は開けないで、開けちゃうと最後がっかりするから、ソースと青のりは優しく取ってね、奥に奥にあっても優しく取り出してね、それで湯をかけられて私は待ちます。
はい、これは、はい、春名愛が、焼きそばの作り方を説明したらって言って、お前の考えることじゃねえ。
じゃないんだ。ダメなん、自分の言うたらダメなんだ。ダメなんだ。
分かってないかもしれない。おめえが自分の言ったってダメなんだ。あのな、これを菊池さんが、もし春名愛が
言いそうなみたいな。
そう
でも言いたくなったの、なんかそう、大竹さんのとかパッとできるんですか。こう
そんなのできない、そんなのでき
ない。勉強しないとね、人間性とか、
ね、でそれお前今大きな勘違いしたからね。
そう
ちょっと確認しておかないと、
ね、
いや分かるけど、ね、火薬が奥の方にあってねっていうのはね、気持ちも、ね、分からないでもないけど、
ね、
おめえの作り方聞いてるわけじゃない。ね、それ菊池さんが書いて勝手に書いてくれることだから、誰からも苦情は来なかったですか。
苦情は、これが全く来なかったですね。
寛容だね、なんかね、
そうですね、何人か書いた本、書かれた人も反応してたんですが、そういう批判的な感じじゃなくて、なんか受け入れてくれてる感じがして、それもすごい嬉しかったですね。
水道橋博士も、
はい、
やっぱこういうところの心は広い感じがするね。
そうですね、ツイッターで広めてくださって、それすごい嬉しかったです。
あ、そう。さて、この次は何を考えてますか。
はい、この次も 似たような路線で本を準備してます、うん
はい、この焼きそばの
この焼きそばじゃないんですが
じゃないんだ
もうちょっと
当たり前だ当たり前だ焼きそばで3本はいかない焼きそばで3冊はいかねえっていう2冊
あそうです
ね、はい、ラーメンでもないと思いますけど、ねはい、別のようななんかこうさまざまな模様をね描、
はい、
こうとしてるいてしいでも売れてよかったですね
そうですねすごいありがたかったです、
菊池さん自身もなんかいろんなお仕事をやりつつも、はい、こういうことにもっとなんかこう前の向きに売れるってことは、うんなれるってことだもんね
そうですね、うん、まさに、うん、こう書いてる時は会社員だったんですけど、うん、退職して今、うん、独立してフリーでやって
あフリーで、はい、孤独な時間を過ごそうとしてますね
孤独な時間を過ごし、うん、引きこもり時代に戻って、
うん、戻んなくていいですから
そうですよ、
はいね、これからも ご活躍を期待しております
読んでみます、はい最後に改めて本のお知らせです神田圭一さんと菊池亮さんの本、うん、もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたらの文庫版が宝島社から好評販売中です、日本と世界の文学者をはじめ芸能人など110人の文体を真似して書いたカップ焼きそばの作り方ぜひご堪能ください
はい
ということで今日は本当にありがとうございました、うん、
ありがとうございました、
大竹メインディッシュ本日のゲストはライターの菊池亮さんでしたありがとうございました。